2月15日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェリーと
セイヤと
アカンネと
コンディと
ほのほので
お送りします。はい、皆さんちゃんとこんにちはと言えましたか？
はい、はい、
実はあの私たちが見ている台本のようなものにはこんばんはと書かれていて、
はい、
あの最近明るくなってきたので、
はい、
またね、
はい、
こんにちはに戻そうという話をしていて、
は
い、
これは先週からですよね。確か
そうですね、
はい
はい、それでやっぱり誰か間違うんじゃないかなとニヤニヤしていたんですが、
はい、
でみんな成功してちょっとつまらないなと思いながら始めています。
はい、
はい、これ実は収録の放送でして、
2月15日って言ってるけど、はい、本当は
2月1日です。
1日ですね。2月始まったんだよっていう感じなんですけど、
は
い、
うんうん、まだまだね雪が多くて
降ってますね今も。
そうですね、
2月1日は
寒くて、
はい、うんうん、
なので、ね、収録の時って曲とか2週分
そうなんです、ね、
計10曲
決めなきゃいけない、
ね、決めなきゃいけないんですけど、ね、ついさっきまでバタバタと考えていてね、はいはい、結構時間を押したりして、
はい、ちょっと
ますが、
ね、はい、
私たち
も、ね、ですね、
はい、ドキドキしていますが、はい、
なのでね、あの曲のリクエストなどあればぜひぜひメッセージと一緒に送っていただけると嬉しいですね、うん、
はい、助かります。
はい、
はい、そんなこんなで今週も1時間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝わればいいです。今月のメッセージテーマは冬のイベント。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
さて、はい、
はい、ここからはコンディのコーナーですね、うん、
はい、あ、久しぶりにやります、
はい、
コンディクショナリーのコーナーです。
はい、お願いします。
はい、今月というかこの放送日は2月15日ということで、
はい、
その前日、
はい、
昨日、
はい、2月14日はまあ皆さんご存知でしょう、
誰の誕生日ですか？
煮干しの日。
あー、
お、あー、煮干しの日、どっかのテレビで見た気がしますが、
うん、なんかテレビで見た煮干しの日、うんうん、
まあ一般的にはバレンタインデーということで、
はい、
モテない男の人はもだえ苦しむということ
ですね。
そうですね、
まあ僕もその一人です。
大丈夫、大丈夫だよ。
まあそれの起こりについてちょっと調べてきました。
はい、
もうその起源が古代ローマ時代に遡るらしくて、
おー、古いですね。
はい、269年頃、はい、
まあ、
期限ですね。
期限、
もう3桁の時代ですよ。
まあ、今4桁だけど、
はい、それでその時にあのローマではあの、はい、兵士たちのやる気がこう、うん、削がれてしまうということで、婚約があのダメってこう禁止されてたんですね、
うんうん、浮かれちゃうから、
浮かれたりとか、あの、
うん、
こう自分の住んでるところに恋人とかを残してくるのは、うん、こうなんかちょっと気が引けるというか、
うんうん、
その中でもこうあのバレンタインデーという名前の由来がこう、うん、成人の、 あのワレンチヌスという人から
聞いて、
ワレンチヌスは、
はい、
あの兵士と、まあ結婚させたんですよ、秘密に、
うん、
したんですけど、あのそれがバレてしまって、
うん、
処刑されてしまうんです。
わお。
その日が2月14日で、それ以来その恋人たちの日という記念日というか、そういう象徴の日となったそうです。
もともとはなんかすごいそんなしっかりした理由があったんですね。
うんうんうん、
それでですね、
はい、
日本ではこうチョコとかを渡すと思うんですけど、
はい、
そのチョコを渡すというのにもちょっと起源があるんじゃないかと思いまして調べてきたんですけど、うんうん、
はい、
これはあの1868年イギリスですね、
うんうん、
その年にあの製菓会社イギリスの製菓会社がこう
お菓子メーカー、
はい、お菓子メーカーがこうプレゼント用のチョコレートボックスを作ってこうバレンタインに売り出したらしいんですよ、
うんうん、
それがきっかけでこうチョコレートを渡すようになったらしいんです。
うーん、
日本ではまあチョコレートが主流ですけど、まあ、海外では、はい、まあ、他にもプレゼントカードだとか花とかも渡すらしいんですけど、うん、やっぱりこれがやっぱりこうバレンタインというはチョコレートみたいな、うん、イメージをつけたきっかけらしいです。
へ、今でもチョコレートってずっと渡してるものだもんね。
はい、まあ、もうバレンタインデーの1ヶ月後はホワイトデーですが、
うん、こう
調べてみると、
はい、
もっとそのホワイトデーにも続きがありまして、こうバレンタインに関係するイベントみたいなのがあって、
うんうんうん、
まあ、オレンジデーというのがありまして、
あ、聞いたことあるの。
オレンジデーはこう柑橘類を作っている農家の方々がもう日本の国内だけの話なんですけど、
はい、
あのお互いにみかんだとか柑橘類を渡し合ってこう愛情を確かめ合うみたいな日らしいんですけど、
うんうん、
こう説明にはこうまだ2013年現在、まあ、今14年ですけど、
はい、
まだ日本での社会的な浸透度は低いと書いてありました。やっぱりそういう風にあのうちの学校にはトマピンがいて、
うん、
10月10日はトマトの日で、
うん、
トマトを渡し合ってこう愛情を確かめ合おうみたいな、
ね、
ありますけど、やっぱりそういうことにちなんだようなイベントはあるらしいんですけど、
うん、
まあ、まだ認知度は低いということです、
うん、そうですね、いつかやっぱり定着していくと、うん、
これから浸透していくとね、
はい、なんかみかん好きの私としてはすごい定着してたくさんみかん欲しいです、
うん、初めて聞いたんですけど、
初めて聞いた
んですか。
みかん大好きですよ、
うん、
なのでぜひじゃあそのオレンジデーに私にみかんをいっぱいください。
はい、このオレンジデーは
、はい、スルーされた、
はい、4月14日にあるらしいので、
なるほど、
はい、その日には
4月14日はもう学校が始まってるね、
はい、
みんなみかんくれると嬉しいな。
そしたら
、はい
はい、覚えておけば持っていきますので、
はい、やってきます僕も、はい
はい、それではまあちょっと最後はバレンタインというよりもオレンジデーの話になって
きましたけど、
はい、これでコンディクショナリーのコーナー終わりです。
はい、
ここからはシェリーズライブラリー。
お
ー、イエーイ。はい、
はい、このコーナーは私シェリーが大好きな本の面白さを発信するコーナーです。
はい、
今回で第2回目です。
2回目ですね。
はい、はい、でさっきもお話がありましたが2月も今日で15日になりました。
はい、
はい、昨日はみんなそわそわバレンタイン、ここは一つ恋愛ものの本を紹介しようじゃないかということで、
はい
はい、失恋ショコラティエ水城瀬戸奈さんの作品を紹介します。
おなんか、
はい、
テレビでよく聞く名前にですね、
う
ん
う
ん
うん、そうです、はい、前回は小説を紹介したので今回は漫画を紹介しようと思います。
はい、
はい、さっきねほのほのも言いましたが名前でピンタヒットした人もいます。
ピンときました、ピンときました。
はい、はい、ピンときた人もいると思うんですが現在放送中の同じ名前のドラマの原作です。
はい
はい、
はい、このラジオメンバーの中にもドラマ見てるよっていう人いますか。はい、
見てますね。月9ですよね。
そうですね、
見てますね。
うん、
はい、
せや嵐の、
そうですね、松本潤くんが出てますね。
はい、嵐好きですもんね。
はい、結構好きなんで、はい、はい、見てますけど。
うんうん、さてこのお話のあらすじをまずお話ししましょう。
はい
はい、高校時代から憧れ続けていた紗友子さんという女の人にクリスマス直前に告白し見事 OK をもらった主人公の小百合蒼太くん。バレンタインデーの前日、彼は紗友子さんのために精魂込めて作ったチョコレートを彼女にプレゼントします。しかし紗友子さんは受け取ってはくれません。なぜだと思いますか。
チョコが嫌いとかじゃないですか。
いえ、彼女チョコ大好きなんです。
おお、なのに受け取ってくれなかったんですね。
そうなんですよ。実はなんと紗友子さんはクリスマスの後元彼と元さやに戻るというか復活してまた付き合っていたのでした。 つまりその当時、あのバレンタインの前日付き合ってると思っていたのはソータくんの方だけでした。
お、
切ないですね。
うん、
それからしばらくして昇進のソータくんはある日突然ですよ、
突然、
はい、なけなしのお金と少しの荷物だけを持ってフランスの、あ、舞台は日本だったんですが、
はい、
はい、フランスの有名パティスリーボネールを訪れ雇ってほしいと頼み込みます。
お、
無謀ですよね。
結構大胆な人ですね、
はい、うん、日本の製菓学校を卒業した彼なんですが、
うん、
特にもうチョコレートを一本でやっていくという勉強もしてこなかったわけで、
うん、
そんな彼がいきなりフランスの有名なパティスリーお菓子屋さんに行って雇ってくれと、
はい、
そんな無名の人がですよ、
うん、
無理がありますよね、
うん、
しかし5年後ボネールの日本上陸が決まりました。
はい、
そしてあのチョコレートが大好きなさやこさん、心が踊っております。
はい、
そんな彼女の目に映ったのがボネール日本進出店、さっきのお菓子屋さんが日本に進出しました。
はい、
その店を支える若きシェフとしてテレビで紹介されるソータくんが彼女の目に映りました。実に少女漫画的で運命的な再会というか、
うん、
はい、はい、この5年間たださやこさんを振り向かせたい一心で修行に励んできたソータくんですが、さやこさんはなんと結婚が決まっていました。
おわ、
すごい、あの失恋しまくってますから。
失恋してますね。
はい、まもなくソータくんはボネールから独立しショコラ専門店ショコラビーという自分のお店を開店させます。
うん、
はい、このお店の開店が新たなる秘伝の幕開けであります。
ほう、
はい、ここまでが第1巻かなのあらすじとなっております。
ほうほう、
はい、この本との出会いなんですけど、
はい、
母が買ってきたものなんですよ。
うん、
少女漫画なんですけど、
はい、
でこれを中学生の時に読ませてもらってからずっとハマってます。
ほうほう、
今7巻まで作品が出てるんですが、
うん、
何度も何度も読み返していて、
うん、
ドラマ CD が出た時も買いましたし、
うんうん、
あとは今チョコレートを販売したりしていて、
はいはい、
それにも朝から並んでゲットはできませんでしたが、
はい
はい、2時間半3時間近く並んだりしていくぐらい、
お疲れ様です、
はい、好きです、
うん、
はい、あとは今やってるテレビドラマも毎週欠かさず見ています。
今やってるのでね、
うんうん、はいはい、そしてこの本の魅力なんですが、
はい、
まず挙げられるのが切ないストーリー。
はい、
はい、今のあらすじだけで十分
切なかったです。
切ないんですが、はい、実はこの作品ソータくんとサエコさん2人だけのお話ではなく、
うん、
ショコラビーというお店、先ほど言ったソータくんの開店させたお店の、はい、に関わる人たちの恋愛模様を描いているんです。
ほう、
つまり失恋したのはソータくんだけじゃない可能性があります。
ほうほうほう、
うん、いろんな人のいろんな思いが複雑に絡んだ作品です。
うん、
そして2つ目見どころ魅力かな、
はい、
主人公ソータくんの一途さ、
うん、
はい、高校時代から結婚してまでサエコさんを思うソータくんの一途さは、うん、みんなね、人を好きになったことのあると思うので、
はい
はい、共感できるところもあるんじゃないかなと思います。私も共感しました。
うん、
はい、そして3つ目、コミカルなやりとりがあります。うん、切なくて重い話、思いだけじゃないっていう、思わず笑ってしまうようなセリフだったりツッコミだったり、あとはコマとかもね、あの可愛らしい絵とかもあるのでとっても読みやすいです。
お、
そして一番の見どころ、
はい、
作中に登場するチョコレートです。
お、
はい、作者の水城瀬戸奈さんは大のチョコレート好きだそうで、
うんうん、
そんな彼女の描くチョコレートは一つ一つ丁寧に描かれていて、見ててお腹が空くぐらい美味しそうなんです、う
ん、なんかシェリーのおすすめする本は大体食べ物が美味しそうっていうイメージがなんか第2回でついたんですけど。
バレましたか、私そういうの大好きなんです。
なるほど、
はい、私はパティシエ志望なんですけど、
はい、
はい、この作品読んでチョコレート専門に作るショコラティエにも憧れるようになりました。
う
ん、影響されやすいんですよね。はい、しかしこの作品の魅力は私なんかでは語り尽くせません。
はい、
はい、本はやっぱり読むに限るので、
はい、
気になった人は読んでみてはいかがでしょうか。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは冬のイベント。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。さてここからはあまり、まあ、通り生はテンションの上がるお話ではないと思うんですけども、
はい。
大通高校の後期期末考査のお話をしたいと思います。テストですね。
はい。
はい。この後期期末考査、5日間あるんですけども、
はい。
まあ、1日目昨日でした。2月14日金曜日、はい、1日目、まあ終わって、1日目にテスト入っていた方ってあんまりいないと思うんですけど。
あ、1年生は確か。
1年生は結構入ったのかな。
はい。
コンディとアカンネは1日目多分終わったんじゃないかなと思うんですけども。はい、そして、土曜日、日曜日、月曜日挟みまして、
はい、はい。
火曜日、18日ですね。2月18日、うん、2月19日水曜日、2月20日木曜日、2月21日金曜日の5日間。まあ、土日、月挟むんですけども、まあ5日間ありまして、はい、まあ収録日今日2月1日ですけども、
はい、
もうすぐテストですね僕たちも、
はい、そうですね、
はい、どうですか皆さん勉強は済んでますかね。単位表も貼り出されていまして、
玄関前に貼り出されてまして、はい、で写真を撮るところまでは毎回いつもスムーズにするんですが、
はい、
ね、その後のお勉強はあまり得意ではありません。
なるほど、
はい、
まあ、皆さん同じ感じですかね。
はい、あでもはい、はい、私テストが2日目と3日目なんですけど、あの、学校が、ちょっと、自己推薦の、こう、がぴったり重なってまして、
はいはい、
こうちょっと変則的な時間になってますよね。はい、金曜日やって、月曜日が休みで、火、水、木、金なんで、はい、まあ、大通り生と私は2日目と3日目だけなので、
はい、
建国記念日12、13、14、15、16、17と休みなので、7連休あるので、その7連休の間に本気を出して、2日間乗り切って、その後1、2、3、4、4日、4連休満喫したいなと思っております。
素敵ですね。私も7連休までは一緒です。は
い、あ、本当ですか。
はい。
ちょっと嬉しいですよね。
テスト前とテスト後に休みがあるっていうのは嬉しいですね。
はい、そうなんですよ。
でも例えばここで休みがあったからといって同じ教科を一緒に勉強しようっていうのはなかなかできないですよね。
そうですね。皆さん今回テスト何教科ですか？
どうですか1年生は。
僕は6教科あります。
多いですね。
私は5教科です。
そう、うん、
僕は2年ですけど5教科ですね。同じく。シェリーは？
私は3教科です。
お、少ない。
うん、
いいですね。
私は何教科だっけな。
あれ大丈夫かな。
確か5教科ぐらいだったはずなんですけど、うん、ちょっと自信ないです。ちょっとそこら辺も確認しとかないと、当日にこうテストあるの忘れてて、あれ、うんうん、今日テストあったっけってなって、ちょっと成績が悲惨な目に遭う。あ、5教科ですね。国語、総合、保健、世界史 A、 オーラルコミュニケーション1、日本史 A です、うん、皆さんどうですか？
うん、私は国語、総合と保健2年生の筆理集で、あとは日本史の B を取っているので、それが金曜日にあります、うん、
なるほど、
うん、
僕はですね、いいですか、はい、僕はハングルの発展という基礎よりちょっと難しいのと、
ハングルは韓国語、
韓国語ですね、
ほうほう、
とあと国語総合と、あとそうですね、ライティング英語ですね、英語の各中心の勉強なんですけども、
はい、
あと地学基礎、マニカ系のと、あとは何でしたっけ、ですね、把握してないのがちょっとやばいんですけども、
はい、
はい、そうですね、
保険かな、
保険ですね、そうですね、うん、期末考査は保険があるっていうのはちょっと忘れがちなんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、あとはせいやは外国語が多いね。
そうなんですよね、自然とそんな感じになってしまったんですけど、
はい、質問、
はい、
ハングルのテストってどんなテストが？
ハングルはですね、
はい、
週に1回しか授業がないので、
うん、
ここまで範囲が大きいわけではないんですけども、うん、まあ、A4 の紙に表面1枚だけで、解答用紙と問題用紙別々じゃないので、
うん、
まあ、その1点問題が1点 一問が大きい点数になるというか。
どんな問題が出るんですか？
どんな問題もう、単語ももちろんなんですけど、うん、単語を日本語で書きなさい、ハングルで書きなさいとか、うん、あと本当に文と言いますか、
はい、
一つの英文というのをハングルで書いたり、英文っていうか文ですね、はい、単語だけじゃなくて、はい、そんな感じで難しいですね。結構
もうハングルって意味が分かってないとやっぱり記号のように見えてしまうので。
そうなんですね。
その辺は理解力が試されますよね。
難しいですね、うん、はい。
1年生はどんな時間割というか
教科、
はい、教科です。
僕は1日目に4教科固まってまして、はい、国語総合、数学1、保健、家庭科がありまして、
はい、
その後2日に分けて英語と科学基礎があります、
うんうんうん、まあ1年生は大体そんな感じかな、
ね、数学とか国語とか、
うん、実理修がやっぱり中心ですよね、うん、
はい。
あかんねは
私は、1日目に国語総合、保健、はい、数学の3教科が入っていまして、2日目が世界史の A が入ってて、3日目が、はい、生物基礎ですね。
うん、
他でもやっぱり筆理修が中心
ね。
はい。
うん、こんな感じでね、
まあ、
いよいよテスト迫っていて、もう始まってるわけですけども、放送日には。
はい。
まあ、テスト対策しっかりとして、皆さん、はい、頑張って、3月はね、イベント、プレゼントとか、球技大会、体育大会とか待ってるんで、
はい、
乗り越えましょう。
頑張りましょう。はい、
はい、ここからは、メッセージテーマトーク。
はい。
はい、メッセージテーマトーク、冬のイベント、今月のテーマに沿ってお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、いや今みんなの予想外のはいの一致団結にね、ちょっとビビってしまったわけですが、
はい、
はい、冬のイベントで何か思いつく人、
まあ、バレンタインデーとかもいろいろありますよね、
はい、うんうん、昨日あったバレンタインとか、あとは北海道札幌といえばみたいな、
まあ、11日まであった雪祭りがやっぱり印象的ですよね、
う
ん
うん、そうですね、
うんうん、
何かそれに関して思い出とかある人いますか？
はい、小学校5年生の時かな、
うん、
に雪祭りに親子っていうか家族で行ったんですよ、
はい、
その前にこう学校帰ってきて、
うん、
ちょっとしてから雪祭り会場行ったんですけど、
はい、
その学校帰ってきた時に携帯買ってもらってて、
お、
初めての携帯で、
早いですね、携帯デビュー。
ちょっとまあ親が共働きになったっていうのもあって携帯与えられたんですけど、
はい、うんうん、
で渡されて雪まつり行くじゃないですか、
はい、
ちょっとはぐれただけなのに携帯使いたくてどこって連絡したのは覚えてます。でその後合流して、
はい、
こう母にあんた携帯使いたかっただけじゃないのって言われてそんなことないって言いながらちょっとニヤニヤしながら携帯を使ったのを覚えてます。
なるほど。
なんかういういしいね。
そうです、うん、それはちょっと雪まつりの思い出としてありますね。
うんうん、
僕も雪祭りで、はい、前回の雪祭りかな、
はいはい、
この前まで行われてた前の64回の雪祭り、
はい、
やっぱり、見に行って、プロジェクションマッピング
の
雪像がすごかったですね。映像でこう映し出して、はい、公平館だったかな、あれは札幌にある。
はい、
だったかな、うん、それのプロジェクションマッピングで。あれ、後僕が見たすぐ後に、うん、人が多すぎて見る環境が多くて、こう中止になったんですけども、その中止になる前に見れてラッキーだったなと思いましたね。
タイミングいいですね。
はい。本当に去年の雪祭りはいろいろ思い出ありますけどね。
そうですね。
はい。はい、1年生は、
はい、僕はまあ、やっぱり雪祭りなんですけど、
はい、
まあ、
僕が中学1年生の時に、
うん、
まあ、友達とこうゼップ札幌ってやるじゃないですか、
はいはいはい、
そこでバンドのライブが行われて、
うんうん、
その後にその友達と2人で遊びに行ったんですよ、
はい、
それでその時にそのライブどうだったねみたいな話しながら、
うんうん、
こう雪像を見たり したのをすごい覚えてて、それがすごく楽しかったなって印象に残ってます。
うーん、どんな雪像あった？
いやあんま覚えてないんですけど、
うん、
やっぱりその年って日本ハムファイターズに斉藤佑樹選手が入った年だったんで、やっぱりそういう野球関係のが多かった気がします。
多かったですね。
うん、赤には
私はですね、おじいちゃんの住んでいるとこ、
はいはい、
行径通りって名前の
なんて言うんだろうな、居酒屋さんとかいろいろなお店がある道があるんですけど、そこにいつも雪像を作るっていう雪像の道みたいな感じで、毎年その地域に住んでる人たちがいろいろな雪像を作るんですけど、それで毎年いろんな自分たちで雪像を考えてですね、今年は私のところはトーマスを作ったりっていう感じで、いろんな供給通りの人たちのいろんな手真心こもったいろんな雪像とかを、ペンギンだったりウサギだったりって、この前は年が辰年だったので竜をめっちゃ綺麗に作るとか、はい、そういう感じで、いろんなのが見れるっていうのが毎年の醍醐味だですね、私の中では。
すごいですね、竜とか多分鱗とか作るの大変
です ね、 ですね、色をつけたりとか、一時期は猫が流行ったのか、猫がいっぱいいて、どこ行ってもちょっと歩いて、あ、猫だ、あ、こっち黒猫だとか、猫がいるとか、
それは見てみたい、
結構面白く回れるところなので、皆さんもよかったら、
はい、
見てみたいです。
はい、
チェリーはどうですか？
はい、私は雪まつりはそんなに思い出はないんですが、
はい、
毎年チラーっと見てチラーっと帰るぐらいなんですけど、
まあ大通り高校近いんで帰り道にも行けますよね。
お下校中にね見れますから、
はい、でもそうだな、イベントということで言えばやっぱりバレンタインデー、はい、クラスの女の子と一緒にお家でこうクッキーとかチョコレートケーキとかを作って、その場でみんなで交換した思い出があります。
おー、なんか女の子らしい感じがしていいですね。
そうそう、キャピキャピしてましたが、内心女の子からたくさんチョコもらったっていうことで、ね、ニッコニコしてたのは内緒です。
あと、まあ、冬のイベントじゃないんですけど、はい、結構大きい公園とか行くと、そり滑りができたりとか、滝野とかもなんかチューブ滑りできて、それにちっちゃい時連れてってもらってすごい楽しかったのが思い出に残ってたりしますね。
そうですね。
山がね、あるところは、萌え沼公園とかもできるんじゃないですか、滑り台とかね。
そうそう、
滑り。はい。
そうですね。
あとはね、はい。
やっぱり冬といえばウィンタースポーツとかもありますよね。
はい。はい、なんか、こう、そり滑りってやっぱりいつやっても楽しいですよね。
ちっちゃい時はよくやったけど、
やっぱり大人っていうかね、今高校生になって、なかなかやらなくなりましたけど、でも今やっても絶対楽しいなと思います。はい、
機会があればちょっと遊びに行きたいぐらいですね。
挑戦してみたいですね。
はい。
そんな感じで冬のイベント、皆さんもリスナーの皆さんもぜひぜひこういうエピソードなどあればメッセージなど送ってください。待ってます。
待ってます。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。さて今週も1時間お送りしてまいりまして、
はいはい、
今週の曲テーマですね、5曲の曲テーマは、昨日がバレンタインデーだったということで、お菓子にちなんだまつわる5曲をお送りしてまいりましたが、さて1曲目が雪のビスケット、2曲目がパフュームのチョコレートディスコ、チョコレートですね。
そうですね、
はい、そして3曲目が AKB48 の恋するフォーチュンクッキー、
はい、
で4曲目がカプセルでドゥドゥビードゥ、
ぎこちないですね。
すごい、まあ歌詞の中にね、すごいお菓子が、お菓子だなって感じがするんですけど、
はい、フレンチトーストとかパンプキンパイとかいっぱい入ってましたね、
お菓子っていうかすごい食事系のお菓子だねそれ。
そうなんですよ、甘いの食べたいって連呼してたんで、まあいいかなと。
そして5曲目がドーズでチョコレート。これまたバレンタインデーらしい曲でしたけど、曲名でしたけども。
お腹減りますね。
そうですね。
はい。減りますね。食べたいですね。
はい。
はい。まあ15日ということでね、昨日のその14日の僕がどれだけチョコレートをね、もらってるのかっていうのも気になりますけど、
ね、
どうなってるのかなってね、コンディもね、やっぱ男なんでね、どうなんだろうなって思いますけど。
いや、どうですかね。
ね、踊り高校、まあ、ね、期末講座1日目ですけども、はい、学校行ってどうなのかなーなんてね、はい、思ったりもしますよね。
そうですね、
はい、
私も欲しいです。
はい、女子も欲しいですね。やっぱ女子も欲しいですよね、チョコレート。
欲しいですね。うん、甘いものを結構女の子やっぱり好きなので、
はい、
ね、やっぱり男の子からじゃなくても、女の子からでも欲しいと。
うん、なるほど。
はい、うん。女の子大好きです。
はい、まあ楽しみだね。
はい。
はい。そして、まあ、最後ですね。
はい。
はい。後半は冬のイベント、メッセージテーマでもありますけども、
はい、
の話をしまして、まあ、雪祭りっていうワードが非常に多く出てきましたけども、
はい。
まあ、大通り会場、つどむ会場もありますけども、大通り会場はですね、はい、大通り高校からも近いと思いますので、先ほども言いましたが、登下校中にね、
はい、
見て寄って帰れますので、
はい、
本当に特権ですよね、あれは。
は
い、の。非常に僕はあれ嬉しいんですけども、やっぱりこう、見る、だけじゃなくてですね、大通り高校で近所ですから、
近所です
こうね、こう、地域といいますか、
うん、
まあ、見て楽しむだけじゃなく、こう、自分たちが活動して、貢献できればいいなと思っています、
うん、
個人的には。は
い、あれ貢献したんじゃないんですか？
そうですね、去年とかも、まあ、今年も聞きさせてもらいましたけども、
は
い、雪祭り、あの、交通安全アナウンスとかね、
はい、今年はバス、ね、と会場で流れていたはずですよね。
非常にいい経験をさせてもらったり、あとは雪像ボランティアで雪像を作ったりとかね、
そうですね、
非常に貢献できているんじゃないかなと思いますし、まあこれからも続く札幌の伝統的な行事だとは思うので、
はい、
これからも通り生がこうね、いろいろ活動に貢献できたらいいなと僕は思っております。
僕も思っております。
はい。
緊張しましたが。
はい。そんな感じで、まだまだ冬はちょっと続くと思いますけども、
は
い、そんな感じで冬を満喫したいなと思っているせやです。
はい。
なんかちょっと、ね、すいません。
はい。詰まっちゃった感じが。
はい。
はい。
あとはメッセージテーマの冬のイベントにちなんでね、はい、皆様からのメッセージもいただければなと思います。
はい。はい、
また、シェリーズライブラリーで紹介してほしい本も、
は
い、
ね、
ぜひ皆様からも募りたいと思っておりますので、うん、どうぞよろしくお願いします。はい、
ちゃっかり宣伝してる感じが。
大通り高校でこう時間割り作ってね、空き時間とかできたりすると、どうしてもね、ラウンジとかでこう勉強とかもしていいけど、暇な時間っていうのはできるので、その時に本って結構重要なアイテムですもんね。
う
ん、
そうですね。
ラウンジとかで、ね、どういう本読んだらいいのかなって思った時に、このシリーズライブラリーのね、紹介された本が役立つかもしれないので、うん、ぜひぜひ次回も楽しみにしております。
はい、楽しみにしててください、
はい、
多分またきっとね、美味しいものとかが出てくる本を中心に紹介していくかもしれません。
はい、
はい、個人の趣味で言われます。
さてさて、
ね、うんうん、
ね、とあとはコンディクショナリーもありましたけども、
はい、なんか気になる話題とか受験とかニュースとか、
はい、こういうこと調べてほしいなっていうのね、リスナーの皆さんからあればぜひぜひそちらのメッセージもお待ちしておりますので、
はいはい、素朴な疑問とかでも、
はい、はい、頑張って、ちょっと、ネタを探していきます。
うん、
はい、
リサーチ班や。
なんでそんな詳しいのとかね。私は調べるのとかね。
どうやって調べてるのとか、うん。
はい。
その覚えた知識どっかで使ってるのとか。
そういう質問とかでも大丈夫です。はい、待ってまーす。
待ってまーす。はい。そんな感じで、1時間今週もお送りしてまいりました。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
今日の放送は、せいやと、
シェリーと、
アカンネと、
コンディと、
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。